第4章では、農村の信仰について紹介します。この章では、農村人口の動向や、移住促進、農福連携、鳥獣被害対策などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、農村人口の動向について紹介します。都市では、総人口がわずかではあるものの増加している一方で、農村では減少が続いています。また、総人口のうちの65歳以上の割合は、農村では 35% であり、都市の 25% よりも高くなっています。
農村では高齢化と人口減少が並行して進んでいるのですね。
一方で、内閣府が2023年に実施した世論調査によると、5年前と比較して農村地域への関心が高まったと回答した人は 32.7% となっています。また、地方暮らしや UIJ ターンを希望する人のための移住相談件数は近年増加傾向で推移しています。
地方移住への関心が高いのですね。
こうした地方移住や交流への関心を有する人々から、将来の農村の活動を支える主体となりうる人材の確保を図るため、農林水産省のほか、関係府省では、様々な地方移住促進施策を実施しています。
中山間地域の農業はどのような状況となっていますか？
中山間地域は、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指し、農業経営体数、農地面積、農業産出額では、いずれも全国の約4割を占めています。
中山間地域は我が国の食料生産を担うとともに、多面的機能の発揮の上でも重要な役割を担っていますね。
一方で、中山間地域には傾斜地が多く存在し、規模拡大などによる生産性の向上が平地に比べて難しく、さらに鳥獣被害の発生、高齢化、人口減少、担い手不足など厳しい状況に置かれています。こうしたことから、農林水産省では農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するための中山間地域等直接支払い制度による支援などを実施しています。
都市農業についてはどのような状況でしょうか？
都市農業は、都市という消費地に近接する特徴から、新鮮な農産物の供給や農業体験、災害時の避難場所の提供など、重要な役割を担っています。都市農業が主に行われている市街化区域内の農地面積は、一貫して減少していますが、良好な都市環境の形成に効用があり、計画的保全が図られている生産緑地地区の農地面積は、ほぼ横ばいで推移しており、2022年時点で 1.2 万ヘクタールとなっています。
農村では所得と雇用の機会の確保が重要となっていますね。
農産漁村を次の世代に継承していくためには、所得と雇用機会の確保を図ることが重要です。農林水産省では、農業以外の所得と合わせて、一定の所得を確保できるよう、従来の生産、加工、販売といった6次産業化の取り組みを発展させ、地域資源を活用し、他分野と組み合わせて新事業や付加価値を生み出す農産漁村発イノベーションの取り組みや、地域の課題に対してビジネスの手法を確立するための支援などを行っています。
様々な資源と分野、主体で新たな事業を作り出していこうとしているのですね。
この他にも、農村型滞在旅行である農泊も推進しています。農泊地域の延べ宿泊者数は、2018年度には366万人泊でしたが、2022年度には611万人泊となっています。